お祈りいたします。愛と憐れみに富みた申しよ。あなたが豊かな愛を私たちに注いでくださいましてありがとうございます。あなたの皆を心から賛美いたします。あなたは大いなる方、大いに賛美されるべき方。本来御前に裁かれても何一つ文句の言えない罪人である私たちをもなお愛してくださいまして、御子イエス・キリストの十字架によって我たちを救ってくださり、心から感謝し皆を崇めます。どうぞ私たちの歩みを通しあなたへの愛をお返ししていくことができますように、今この礼拝を捧げることによってもあなたへの愛を捧げていくことができるよう導いてください。共に集うことはできませんが、それぞれその場にあってあなたの御臨在に満たされた礼拝の時とさせてくださいますようお祈りいたします。病の中にあるものがあれば癒してください。心を傷ついているもの、弱っているもの、体の弱さを覚えているものをあなたが強めてください。その愛の御翼を持って包んでくださいまして癒してくださいますよう、大きな問題を抱えているものがあればあなたが力づけてくださいまして、またそれを乗り越えていく知恵と力をお与えください。忍耐が必要な時にはあなたの時を待ち望むことができますよう、あなたからすすがえる祝福があふれるばかりになって私たちの周りの多くの方々もあなたの祝福のうちに入ることができますようお祈りいたします。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時をお導きください。御言葉の種が30倍、60倍、100倍と豊かに実を結ぶことができますよう。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。一月ほど前のニュースでご存知の方もいらっしゃることと思いますが、テキサス州サンアントニオで30代の方が新型コロナウイルスに感染して若くして命を失いました。彼はコロナパーティーに参加して感染したのだそうです。それは新型コロナウイルスが本当にあるのかどうか、あるとすれば感染者から他の人に移るのかを試すためのパーティーなのだそうです。彼はそのコロナパーティーに参加して感染しました。彼は死に際に、自分は間違いだったと言ったそうですが、もう手遅れでした。コロナを軽く考えて軽はずみな行動をとることは考えられないことです。しかしそのような考え方をする人も実際にいるようです。本人が無症状でも、他の人に感染しますので、とても迷惑なことでもあります。自分にできる感染予防に努めることは、自分自身のためだけではなく、家族や周りの人々のためにも必要なことです。もちろんどんな状況の中でも、主に信頼することが大切であることは言うまでもありません。しかし、医療関係者からの情報に、しっかりと耳を傾けつつ判断し、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟るものとなりたいと思います。さて、今日の聖書箇所は、ルカの福音書9章43節の2行目から50節までです。それでは、43節の2行目からお読みします。イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。イエス様は病を癒し、悪霊を追い出し、嵐を鎮められました。また5つのパンと2匹の魚を何千倍にも増やして、人々に与えました。そして主イエスは 神様だけができる罪を許す権威さえお持ちでした。そのようなイエス様が行われた数々の力ある技に人々は驚きました。そしてそのような奇跡を起こす力強さで、いつまでも私たちと一緒にいてほしい。やがてはユダヤ人たちの先頭に立ってローマ帝国を打ち破り、ユダヤ人の国を建国してほしい。そのように人々はイエス様に期待していたのです。弟子たちも同じような思いでした。それなのにイエス様は、自分はいつまでもあなた方と一緒にいるわけではないと弟子たちに言われたのです。私は今に人々の手に渡されます。イスカリオテユダの裏切りによって大祭司たちユダヤ議会に引き渡され、ユダヤ人議員たちはローマ総督ピラトの手に渡す。そしてピラトはイエスを死刑執行人の手に渡し、彼らはイエスを十字架に釘付けにする。主は弟子たちにそのことをしっかり耳に入れておきなさい。心に留めておきなさい。とおっしゃられます。しかし弟子たちには主の語られた言葉が理解できませんでした。45節。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味は、分からないように彼らから隠されていたのである。また彼らは、この御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。弟子たちが理解できなかった理由が二つ記されています。一つは、この御言葉の意味は、分からないように彼らから隠されていたからです。神様が彼らが理解できないようにその意味を隠しておられた。これは神様がすべてのことをコントロールしておられるからです。しかしもう一つの理由は、彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れたからです。彼らはイエス様の言葉を理解しようとしなかったのです。彼らがイエス様がおっしゃられたことについて尋ねるのを恐れたのは、彼らの思いとイエス様の思いが全く違っていたからです。彼らは自分たちの願いが否定されることを恐れたのです。だからイエス様にあえて聞こうとしなかった。そこに彼らの責任があります。彼らが悟れなかったことを神様のせいにすることはできません。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますという御言葉があります。私たちが神様の言葉に聞こうと心から求めるときに、神様は私たちに答えてくださいます。しかし神様の言葉に聞こうとしない人々からは、神様を遠ざかります。心が固くなりされる裁きがあります。心を固くなに、どこまでも神様の言葉に心を傾けないなら、神様はその人の心をますます固くなにして、悟ることができないようにされるという裁きです。弟子たちはこれまでにも、イエス様から語られていたのに、イエス様の言葉を受け入れようとしなかったのです。ですからこの時、弟子たちが悟ることができないようにイエス様の言葉の意味が隠されたのです。しかし、神の時があります。弟子たちはイエス様を求め続けました。それゆえに、神様の定められた時に、弟子たちは主が語られた言葉の意味を悟るようになったのです。私たちは、すべてのことが神様のコントロールのもとにあるからといって、自分の犯した罪を、あるいは失敗を、神様のせいにすることは、全くできません。 この時、弟子たちは他の人々と同じく、イエス様の行われた数々の奇跡を見て驚き、喜んでいました。しかし彼らは、イエス様の心を全く理解していませんでした。表面的なことばかりに心が奪われてしまい、救いの本質が見えていませんでした。ですからイエス様は十字架に心を向けて歩んでおられるのに、弟子たちは全く違うことに心を向けていたのです。それが46節に記されているのです。さて、弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。自分たち12人はイエス様から特別に選ばれた弟子である。しかし12人の中で誰が一番偉いのか。人が集まるとよく起こってくる人間的な思いです。今日の教会でもよく見られることです。口に出さなくても、この中で誰が一番偉いのか、そして能力や才能、教養や学歴、社会的な地位や持ち物、また見た目の容姿などなど表面的なことで比較して一番になりたがる。一番でなくても、この中で上の方だと思う傲慢になり、下の方だと思うと卑屈になったりするものです。そのようなこの中で誰が一番偉いかとの思いに対して、主イエスは言われます。47節、48節。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供を手に取り、自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でも、このような子供を私の名の家に受け入れる者は、私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は、私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方、すべての中で、一番小さい者が一番偉いのです。弟子たちはイエス様には聞こえないように話していたのでしょう。しかし主イエスは人間の心の中まで全てお見通しです。主は一人の子供、これは幼い子供という意味の言葉ですが、一人の幼い子供を手に取って自分のそばに立たせて、この幼子を見なさいとばかりに言われる。弟子たちはどのような目でその幼い子供を見たのでしょう。今日私たちが幼子を見るときには、大人よりも純粋で、イエス様のことも素直に信じて、思い煩いもない。また、まるで天使のようだと幼子のことを思う人たちもいることでしょう。しかし2000年前のユダヤ人たちが幼い子供を見る目は私たちとは全く違うものでした。彼らは幼子を無力で何もできない、価値のない、重要でない存在としてしか見ていませんでした。誰が偉いのかという話では子供は問題外で無視していい存在だったのです。それが一般常識。当時のユダヤ人にとっても、ギリシャ人にとっても、当たり前の考え方だったのです。ですから弟子たちも、幼い子供は重要ではない、価値のない小さな存在だという目で見ていたのです。ところがイエス様は、弟子たちに言われたのです。あなた方は、幼子を重要でない価値がないと小さな存在だと思っている。だがその幼子の一人を私だと思って受け入れる者。幼い子供を見下すことなく、へり下って自分が幼子と同じように小さな存在、 いや、幼子よりも上だなんて全然威張れないと思う人。そのような人こそ、私を受け入れ、天の父を受け入れるもの。そのように一番小さな存在になれるものこそが一番偉いのです。一番低くなれる人が一番偉い。もちろん自分は謙遜でとてもへりくだっているから自分は一番偉いと思うならそう思った途端に傲慢になってそれこそ自分は偉いという罠に陥ってしまいます。神様はへりくだるものを高め傲慢なものを退けます。へりくだって自分が幼子と同じように小さな存在、いや幼子よりも上だなんて全然威張れないと思う人、そしてすべての人にしもべのように仕えることができる人、そのように一番小さな存在になることこそ肝心であると主イエスは教えられたのです。ところで、十二弟子の中で一番小さなもの、すべての人のしもべになりなさいとイエス様が教えられたのに対してヨハネは答えて言いました。49節。ヨハネが答えて言った。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。ヨハネは他の弟子たちとの仲間意識から言ったのでしょう。先週学びましたように、弟子たちは授けてもらった権威によって悪霊を追い出したことがあったのに、悪霊のために転換で苦しむ息子から悪霊を追い出すことができませんでした。ヨハネの仲間である弟子たちが悪霊を追い出せなかったのに、見ず知らずの一人の男がイエス様の名によって悪霊を追い出している。これは人たちの権威を失わせる危機であるとばかりにヨハネたちは思ったのでしょう。自分たちの仲間でもないその男がイエス様の名によって悪霊を追い出すことをやめさせたとヨハネは言ったのです。ここにヨハネたちの仲間をかぼうとする仲間意識があります。しかしそれとともに彼らの内弟子としての思い上がったエリート意識とプライドがありました。そのプライドとエリート意識を打ち砕くようにして主は言われました。50節。しかしイエスは彼に言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。十二弟子以外で、イエス様の名によって悪霊を追い出していたのが、一体誰であったのか、聖書には全く記されていません。いわば、無名の人です。他にそのような人物は出てきません。聖書の中で彼一人だけです。イエス様を信じてもいないのに、イエス様の名前を唱えて悪霊を追い出そうとした人たちが、かえってひどい目にあったことが、使徒の働き19章13節から16節に記されています。ユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちが、イエス様を信じてもいないのに、パウロの真似をして、イエス様の皆を唱えて悪霊を追い出そうと試みました。ところが悪霊は彼らに答えて言いました。自分はイエスを知ってるし、パウロもよく知っている。けれど、お前たちは何者だ？そう言ったかと思うと、悪霊に取り憑かれた人が彼らに飛びかかって傷を負わせたのです。イエス様の名前さえ唱えていればいいというのではありません。その人自身が主イエスを信じていなければなりません。それからするとこの無名の男はイエス様を心から信じていた人物でした。そして悪霊追放は イエス様が力を与えてくださったからこそできることなので、イエス様が彼に悪霊追放の力を授けていたということです。ですから主は、あなた方に反対しないものはあなた方の味方です、というふうにもおっしゃられています。ただ主イエスは、世の終わりに向かう中、イエス様の名を唱えて悪霊を追い出しても、本当はイエス様を信じていないという人たちが多くいるともおっしゃられています。しかし、ヨハネが出会った無名の男は、主イエスを心から信じている人で、イエス様から悪霊追放の権威を与えられていました。そしておそらく、弟子たちを訓練するために、イエス様が特別に備えた人物だったと、私は思います。ヨハネが考えて取った行動は、平たく言えばグループ意識です。しかもグループ意識ゆえの排他的な考えです。自分たちのグループの中では、誰が偉いかと競い合うことはやめにしても、他の人たちと比べて自分たちのグループの方が上だという傲慢な思いです。この件に関しても、幼子のごとくあれです。幼子のように自分が小さな存在だと心から思うなら、他の人を見下したりすることもないことでしょう。ある方が次のように指摘しています。私たちはお互いに集まると、口に出しませんが、心の中ではすぐにランク付けを始めます。この中で誰が一番偉いか、誰が知識があり、学歴があり、立派な仕事についているか、誰が社会的に地位があり、収入もあり、生活レベルの高い人か、誰が若くて美貌もあって素敵な服を着、良いものを身につけているか、その中で私は何番目に当たるか、そして比較的上位の方に自分があると思えば安心し、反対に下の方にあると思うと居心地が悪くなる。また上の方にあると思うと高ぶり、下の方にあると上の人を羨み、妬む。教会においてさえ同じです。どちらの方がサイズが大きいか、どちらの街道が立派か、どちらが財的に豊かか、どちらが地域に名が通っていて、効果的な伝道をしているか、そして上位にあると自負する教会は満足し、プライドを持ち、下の方にある教会は妬み、悔しがり、敗北した者たちであるかのような気分になる。しかしこのような考えは、神の国とは相入れないということです。自分は幼子と同じような小さな存在だとする。この価値のないものを、それでもなお主イエスは愛してくださった。そのことに心が向けられるときに、よりへりくだった思いにさせられるのです。主イエスが教えられた幼子のような小さなものとしてへりくだることを、しなければ、それはイエス様の言葉を悟ろうとしないということです。悟ろうとしないなら、ますます悟れなくなる。傲慢がどこまでも傲慢な肉の思いに満たされていきます。サタンが天使から堕落したのも傲慢からであったことを忘れてはいけません。主イエスの御言葉にしっかりと耳を傾けて実行するものになりたいと思います。主は言われます。あなた方すべての中で 一番小さいものが一番偉いのです。お祈りいたします。主よ、今見舞いにへりくだります。自分自身がいかに小さい存在であるのかを、本来あなたから愛されるに値しないものであったかを、どうぞしっかりと知ることができます。このような価値のないものさえ、あなたが一方的に愛してくださり、しかも命をかけて愛してくださいましたことを、心から感謝いたします。実にもったいないことです。主よ、あなたの愛に応えるものとさせてください。あなたの愛に応えて、へりくだるものとさせてください。小さな小さな存在であることを、取りに足りない存在であること、それゆえにあなたの憐れみが必要であることを自覚させてくださいますよう、お祈りいたします。自分こそ偉いのだという、そのような誘惑に陥ることがありませんように。へりくだった心をお確めください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。